皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ホネストと
グリーンティーと
ウマモです。
第238回駆け上がりラジオのお時間でございます。
はい、
ということでね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
30年後くらいのやつですか。
今日はですね、2016年の、2月の29日配信ということでね。
ウルード氏ですよね。ウルード氏ね。
はい。
うん。
なので、まあ、平年だとね、2月28日にお送りしているわけなんでございますけれども、今年は29日ということですね。
4年ぶりのウルード氏ですけど、はい、まあ、かけらじ4年前やってたな。確かに。
やってましたよ。
配信前もやったなっていう。
うん。4年前を聞いていただくとね、僕が多分オープニングで似たようなことを言ってると思うんですか。いや、覚えてないんですけどね。
多分言ってるだろうね。
うん。まあまあ、いいでしょう。4年に1回ぐらいだったら同じこと言ってもいいでしょう。ということでですね、まあ収録自体は、その前日の28日に行っているわけなんでございまして、うん。まあまあ、タイムリーなお話もできるかなというふうに思っておりますけれども。
うん。
うん。お便りがね、ないんですよ。
あ、
しょうもないですね。
マジっすか。
お便りが、ないんです。
なんか、フォームとかにした方がね。
うん。やっぱメールっていう文化がちょっと、ね。
いまだにヤフーメール使ってるっていうのは、うちくらいしかいないんじゃないかなっていう。
そうね、確かに、それはある。まあ、Gmail もあるんですけどね、かけらじ。
結局メールで、メールクライアントでから送らないといけないから、
うん。
ちょっと手数かかってるよなっていうのはあるね。
まあ、Twitter なんかで時々ね、かけらじについてちょっとつぶやいてくださってる方、よくではない。まあ、まあ、稀にでもないですけど、時々見るんですね。
あ、いるんだ。
うん、時々見ますよ。
へぇ。
からかけらじ聞いて、どうのこう
の。ただ、あれですよね。これってお便りで取り上げていいかどうかっていう、その、
そう
線引きもね、ちょっと微妙だから、ツイッターはどうしても、こう、全部、あの、お便りにするってわけにもいかないので、まあ、じゃあ、フォームをね、作って、もう少しアクセスしやすくしますか。
うん、そうね。
そうですね。ま
あ、うち、もう一つの番組の方もね、入れ物の方も、フォームからお送りいただくことが結構やっぱり割合としても高いですからね。
うん、まあそうでしょうね。フォーム作った方が、まあ、うん、なんていうかね。
送る側としてはね、うん、自分のメールアドレス別に晒すわけでもないし、
うん、
やっぱ気軽に送れますよね。
まあね、いたずら投稿とかできちゃいますからね。
うん、
ちょっとアンチになりきったりとか。
まあうちのブログあるじゃないですか。ブログというか、はい、配信ブログ。あそこでコメントいただいてもよろしいんですが、なんか、自分で書いてみたらわかるんですけど、キャプチャーがね、すげえ見にくいっていう。
そうなんだよね。
あとなんかみんなにも見れてしまうから、
そうだね。
目立っちゃうんですよね。
うん。
かけらじに対してだけメッセージ送りたいのに、なんか、それみんなにもこう、
うん、
常にさらされてるということで、
うん、
なんかこう、フランクに書けないなっていうのはありますね。
う
ん、
そうですね。
フォーム作ろう。
はい。まあ、また、ちょっとフォームできるまでは、まあ、ツイッターの DM 等でもね、大丈夫です。なんか、文字数制限解除されるんですよね、ツイッターって。
そうなの？
確か、そうなるんじゃなかったでしたっけ？
じゃあ、なんかもう、普通に何、何あれ、チャットみたいなんだ
ろう。あ、そうそう。少なくとも140じゃなくなるっていうね、話は、確かどっかで出てたと思
います。長文の、じゃあ、ツイートがもう、ワンワン流れてくるわけですね。う
ん、やだ。
自己啓発的な。
やだ。
Facebook のウォールみたいになっちゃう。
ああ、あれやばいね。もっと、続きを表示みたいになるのね。
5年やってきた甲斐がありました。リーダーとしてここの、このプロジェクトに入って早5年とかいう、そういうわけなんです
けど。僕は電車の中では眠らず、常に周りに気を配っています。
前もなんか。
ホネソさんのやつはやめてください。
え、何？
ホネソさんの投稿はちょっとね。
なんでなぜなら。
特定してしまう可能性あるんでね。
ああ、そうね。
はい。周りで、ね、お年寄りが入ってきたらすぐに席を譲るためです。みたいな。意識高い系のね。
うん。
投稿も。
まあ、バンバン
このツイッターでできちゃうわけですね。
そういうことですね。
まあまあ、そんなわけでですね、2月も末ですか。なんか寒いのは2月まで。なんか3月に入るとね、うん、気温も10度超えてくるというニュースもありますけどね。
うん。まあなんかでも油断してね、暖かくなったと油断して、実はちょい、服装で無理しちゃったみたいなので、若干風邪ひきやすい季節ではあるっていう。
まあ季節の変わり目っていうのはいつも往々にしてそうですから。
そうね。
あとは今年のインフルとかはどうなんですかね、はい、やっぱり。
ちょっと落ち着いては来ているものの、まだまだ猛威は振るってるっぽいけどね。
いやーもう会社とか電車の中が嫌な空気してますよ、最近。
まあ、もうマスクみんなつけてますよね、だから。
そうそう。
っていうか、電車の車両にね、絶対一人はかかってる人いますから。
まあね。
うん、
要は一番怖いのは、かかってるけど、症状が出ないけど、
あ、そうそう。
そう、ウイルスは持っちゃってるっていうのが一番こう、まあ、その本人もね、迷惑かけるっていう気はさらさらないにもかかわらず、実は、移してしまってるっていうところがあって、うん、もうちょっとこう気軽にね、インフルにかかってるかどうかっていうのが、パッてわかるようなシステムがあったらいいなって思いますけどね。
そうね。ただ、今年のインフルエンザは症状がだいぶ軽いらしいね。全体的に。
やっぱそうなのかね。
そう、風邪だと思って病院に行かず、そのままインフルが治ってるケースっていうのもあるみたいで。
それ、撒き散らしてるパターンなわけでしょ、でも
結局。でも、まあ、撒き散らしてるパターンなんだけれども、結局撒き散らしてもかかった人も風邪だと思っちゃうから。
うん。
あ、今回インフルかかんなかったね、みたいな人が多いみたいよ。
まあ俺今回それのパターンかもしんねえな。
風邪ひいとんのかい？
いや、風邪っていうかね、なんか一瞬体調悪くなった時があったんですよ。
うん。
うん。一日ぐらいね。
でも骨が痛くなるっていうさ。
うん。
関節。
あ、でもそれもね、今回はないらしいよ。
うん、ない
っすか？そうなんだ。じゃあ骨っすと気づけないってことじゃん。
まあ、骨質の場合は、もしかしたら骨には異常がないかもしれないですけどね、骨が強いので。
ああ、なるほど。
いや、どこから突っ込んでいいかわかんない。
もうすべて既成事実のように話すから、ね、
当たり前のように話が進んでいくから。
やっぱり、
差し込めない、差し込
めない。一回一骨みたいな感じで話していかないと。
一回一骨って何、そうだ、番組的に
と。今年、
さ、一番組中って。
そう。もう毎日骨太みたいな、ああいう感じのね、こう。
牛乳だから。毎日お子さんが飲むといい牛乳だから。毎日骨太って。そんな話はどうだっていいんですよ。ね、ぜひ皆さんにインフルは、気をつけていただきたいんですけれども。
うん。
ね、オープニング、こんなところですか？
うん。
ということで、早速ね、今回のコンテンツの方に、行きたいと思うんですけれども、今日は、かけるタイムズグリーンティーさんですが、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
はい。今日は iPhone バックドア問題に何を感じるかというテーマ。
なるほど。あれですね、今話題の。
そうです。
あ、なんか FBI かどのこので、
ね。あ、そう、FBI が、まあ、アップルに対して。まあ、簡単に言うと、テロ事件の容疑者が使ってた iPhone のロックを解除したいと。してくれって、うん、まあ、お願いをしたんだけど、アップルが拒否ったという話で、うん、まあ、この辺が、単にテクノロジー界だけでなくて、最近だともう大統領選のね、トランプさんが取り上げたりとか、なんかいろいろとアメリカ全土に広がる大論争となっているということで。うん、まあ、今日はこの問題が発生した経緯をもう少しね、詳しく紹介するのと、まあ、何を感じるかというテーマの通り、まあ、いろんな立場でちょっと考えてみたいなと。一般市民の立場であるとか、アメリカ政府の立場だとか、まあもちろんアップルとか。
うん、
まあそういうところをちょっといろんな立場で考えながらこの問題を捉えていきたいなというふうに思っています。
うん。
はい。
なるほど。わかりました、うん。そして後半、井戸端コース、うまうまさんでございますが、今日は何をやっていただけるでしょうか、
はい、はい。ちょっとね、収録前も、音声のところですごく設定に時間をかけてしまったんですけれども、
うん、
先日ちょっと PC の方が故障してしまいまして、
うん、
で、間に合わせのために、やっぱりちょっとね、大金じゃないですか、ね、パソコンって。
まあ、PC 買う。
なので、はい、ちょっと3万円でね、ネットブックの方を買ってきましてですね。
安い。
なんと iPad より安いという。iPhone と iPad
より安い。iPhone より安いね、これね。
iPhone より安いです。 とりあえず買ってきたんですよ。で、そしたら、容量が少ないのでね。
うん。
あの、32ギガしか入ってないんですよ。
もう、それは考えたら結構多いけどね。
いや、でもそれ iPhone の最上位モデルよりも少ないから。
少ない。少ないですよ。
確かに。
iPhone 64ギガとか普通にありますからね。ということで、今日の話題としては、オンラインストレージについて、うん、あの、まずね、あの、聞きの方でもし、オンラインストレージって何っていう方もいらっしゃったらですね、うん、まあ、今後、データをですね、ハードディスクに保存してっていう文化が徐々にこう、もしかするとね、薄れて、あの、どんどんオンライン上、クラウド上に、保存していくよっていう文化が、まあ、主流になるんじゃなかろうかということでですね、今日その解説だったりとか、はい、我々3人の考え方などもね、踏まえてお話しできたらな。で、まあ、セキュリティ関係のこともあるのでね、そういった意味だと、前半のニュースにちょっと近いものも、あったりするのかななんて思って、はい、このトピックにしたいと思います。
なんだこの今日の番組。
ね、申し合わせたかのようにね。
そうですね、いつも親和性高いですよ、なんかね。
ね。
NHK みたいな感じで。ということでね。じゃあ早速、かけるタイムズから参りましょう。
はい。はい。かけるタイムズ iPhone バックドア問題に何を感じるかと。先ほど簡単に背景は説明しましたけれども、まあ、このニュース、ご存知ですか？お二人。
そうですね、あの、普通にテレビでもやってましたね。ニュースで。
うん。あ、テレビでやってましたか。
夕方のニュースとかでなんかやってました。朝のニュースはやってなかったでした
ね。なるほど。ホネストさんは。
まあそうですね。普通にニュースでちょこちょこ見ますし、うん、あの、これを見て、ね、このセキュリティのあるべき姿は、どうすればいいんだろうねみたいなところの物議を醸してるし、うん、自分でもね、やっぱり思うところがあったりするんで。うん。うん、まあ、興味関心は高い方のニュースですね。
まあ、早速ですね。まあ、あの、お二人は大体概要ご存知だということですが、まあ、ちょっとね、経緯をもう少し、まあ、詳しくというか、まあ、この20分で話せる範囲でいきたいと、はい、紹介していきたいと思います。うん、まずですね、去年の12月、2015年の12月に、まあ、カリフォルニア州で14人が死亡する銃乱射事件が起こりましたと。
はい。
で、まあ、これ実行犯2人は、まあ、警察との銃撃戦で殺害されました。
うん。
で、その後ですね、FBI が iPhone を、この実行犯の iPhone を押収したんですね。
うん。
で、押収したんだけど、中身を見ようとしたけど、ロックがかけられていて見れなかったと。
うん。
で、はい。この実行犯のiPhone ロック解除したいんだけど、どうすればいいっていうふうにこう、まず Apple にね、解除の方法を聞いたりとか、解除を要求したりしたらしいですと。
うん、
で、この段階で、まず Apple は、このロック解除の要求を拒否しましたと。で、なぜかというと、iPhone の保護データには Apple もアクセスできない、ということが理由だったと、う
ん。なるほど。
で、ここで言うこのロックって何かっていうと、ここがね、あんまりこう曖昧にして話されるとよくわからないと思うんで、このロックって iPhone の、まあ、パスコードかけてると出てくる最初の画面ですね。
うんうん、
最初、
うん、
iPhone 使うには、こうスライドして、パスコードまたはパスワード、もしくはまあ、指紋認証でロック解除するんですけど、うん、まあ、その最初の画面が解除できなかったと。
うん。まあ、出だしだよね。
はい。で、それを解除したいんだけど、どうすればいいって言っても、アップルは、まあ、俺もできねえよっていう話だったと。いうことですね。で、そこで、FBI は、裁判所にですね、まあ、この問題に対して、まあ、どうすればいいか判断を委ねたと。そうすると、裁判所は、アップルに、この暗号化のロックを解除する新たなソフトを作れと命じた。この新たなソフトっていうのは iOS のことですね。つまり、なんかうまいことやると暗号化が外からパスワード入力しなくてもかわからないんですけど、解除できるように iOS を細工してくれと。
ほう。
いうことを、まあ、Apple に裁判所が命じたと。命令をしたと。で、これに対して Apple は、この司法要請を拒否したと。理由は顧客のプライバシーを侵す危険な前例になりかねないためと。
う
はい。で、最近、昨今のこのやりとり、まあ、論議というのは、この裁判所の命令に対してアップルが拒否ったよということに対して、賛同する意見、と、まあ、否定する意見ですね。の両方が出て、大論争になっていると。
うん、うん。
いうことになっています。
難しい話題ですね、はい、これは。
まあ結局だから、FBI が言ったというか、裁判所がまず、命令を出してきたと、いうことになるんですね。
なるほど。
で、ただ、FBI に関しても、なんでこんなことができるかというと、もう元々アメリカはですね、18世紀に、前例情報っていう法律ができていてですね。
うん。
これ、まあ、法廷が誰かに何かをさせるために必要だと思うなら、基本的にどんな令状でも命令でも出していい。
ほう。
という法律があるんですね。うん、でこれを元にして、まあ、裁判所がですね、まあ、アップルに対してこう、解除せよと、求めてきていると。まあ、こういう背景があるそうですね。はい。まあ、で、結局、アップルは、まあ、未だにずっと拒否をし続ける体制を取り続けておって、いるわけですけども。まあ、これどう思います？まあ、この時点で、僕は、アップルの意見、まあ、ユーザー側としてね、
うん。
この、方針を貫き続けてほしいな、というふうに思ってはいるんですけど、
うん。
お二人はどう思いますか？
僕としても、結構近い意見でして、
うん。
iPhone の中に、その、テロリストが何か重要な情報があったかもしれない。で、それが開けたらいいっていうのは、開けたら、まあ、運よく、そんな情報が手に入ってよかったですねっていう、その、ラッキーな方じゃんっていう言い方でして、
うん、
大抵のものって、犯人ってなんか燃やしたりとか、なんかいろいろやって証拠隠滅図ると思うんですよね。
うん、
だからもう、手に入らない前提で、捜査を、じゃあ残った情報でやっていくしかないっていうスタンスでいいと思うんですよ。
うん、
まあ、あれだ、それがね、つるっと、綺麗に iPhone 残ってるから、非常にこう、惜しいと。
うん。
開けてっていう気持ちはすごいよくわかるし、
まあね、
開けてね、銃乱射事件を、その、再発というか、まあ、またね、そういう犯人の特徴とかを頑張って分析してやるっていうのは、まあ、一つはいいことなんですけど、
うん。
ちょっと僕はそれは同意はできてないですね。
なるほど。
それで警察がね、まあ、言ったらそのアメリカのエリート警察になるわけじゃないですか、
うん、
FBI となってくると。そこが情報を例えば、容易に入手しやすくなってくると。
うん。
もうなんか別に犯罪してなくても、疑わしいのであなたの iPhone ちょっと見させていただきますねとか言って、ずかずか来る可能性も出てきちゃうんですよね。
うん、そうです、そうです。
まあだからちょっと個人情報を保護するという上でも、あとまあその Apple 側からしたら自分の製品がね、認められなくなっちゃいますからね。
そうですね。
アップルの製品を使うと、警察に抜かれちゃうぞとか言って、なってしまうので、で、割とまあ、そういった意味では反対でして、
うん、
で、アップルの他の会社も、まあ、同業者の意見の賛成が多いですよね。
そうですね。Google、Twitter、Facebook、そのあたり。
そうですね。そのあたりの人が、
はい、
アップルの方の意見と同じということなので、
うん、そうですね。
まあ僕もどっちかってこっち側かなと。
うん。
はい。
ホネストさんはどうでしょうか？
まあね。
溜め込みますね。
いや、政府側の意見につこうかなと思ったんですけど、政府側というか FBI 側にね。
ああ、うん、
ちょっと私もやっぱり、まあ Apple 側に賛成なんです
けど。まあ
いいですよ、いいですよ、そこは。うん、
直感、やっぱり、いや、それはちょっと何とかしてでもデータをこじ開けたいよねって気持ちはすごいよくわかります、ね。
わかります、わかります。
うん、いやいや、まあそれぞれの立場がね。あって叱るべきというか、まあもちろん あるんだろうなというふうには思うんですけれども、
うん、
何にせよね、やっぱりアップルとしては、このアメリカ国内だけで済む話でもないですから。
そうですね。
ね、
うん、
で、結局そのソフトウェア作ったら日本の端末でも上げれるようになるんでしょうみたいなことになるとですね、うんうん、アメリカ本土の問題が、今度は海外に行き、みたいなね、
うん。
じゃあ日本でも開けれるわけだから、日本の犯罪でも、じゃあ警察がそのプログラム使っていいのかどうかとかね。
うん、
そういうところにも関わってくる。だとすると、ねえ、やっぱりアップルの主張は正しいかなと思うし、生活者としても、そこで ね、その、端末を売ってる側の会社が、そういう風に、セキュリティを誰のやつでも開けれるようにしますよ、みたいなことになるとですね、うん、セキュリティってじゃあ一体何だったんだろう、みたいな。
そうですね。
その根幹に関わる部分でもあるのかなと思いますから、うん、やっぱりね、セキュリティっていうのは、個人が管理するからこそのセキュリティであって、うん、それを第三者が勝手にこじ開けられるプログラムを作るっていうのは、やっぱりなんか違うんじゃないかなと。
うん、
まあ、それが犯罪に関わる情報があるからといってね。日本で言うと逆になんかこう、不正アクセス法に抵触みたいなことを国がやろうとしてるみたいな話にもなりますからね。
まあそうですね。あの、昔のね、治安維持法的ななんか、そういうのをちょっと感じてしまう部分はありますよね、うん、こういうのは、ね。
だからその、犯罪者に対しては、まあ、プライバシー守らなくていいのかどうかとかいうですね、
うん、
そういう難しい話にもなるんですけれども。うん、まあそういう意味で言うと、やっぱり生活者、まあ私は iPhone 使ってないんでね、
うん、
あの、その直接打撃を受けるということはあまりないんでしょうけれども、まあやっぱり生活者としてはね、やめていただきたいですよね、うん、そういうのはね。
まあこれ結局あれですよね、あの iPhone 以外にも多分影響していく話だと思うんですよね。
うん、
Google、Twitter、Facebook 等も、結局こういうなんて言いますかね、端末に保存されたデータをこじ開けたい。うん、別にそれは iPhone じゃなかったら Android でも同じだっていう、多分そういう意見だと思いますんで。
うん、
まあ今後ね。
クリティカルに、
うん、
なんでしょうね。犯罪なのかちょっとわかんないですけど、まあ犯罪としまして、その情報の動機とかすべての情報がここに入ってますって確定してたら、
うん、
もうちょっと表現変わってくるかなっていうのはありますけど、そう
ですね、
僕の直感では、このね、テロリストをしてしまった、テロリストの犯人の iPhone に大したこと入ってないと思っていて、どっちかってその直前の通話履歴というか、
うん、
メールのやり取り、
うん
で、どっちかって言ったら多分今クラウド上に多分そういうデータって上がってると思うんで、
うん、
例えば Gmail とかのアカウントを例えばちょっと当たってみるとか、だから端末の中に入ってるってよりかは、その人の、まあ犯人のね、個人情報になっちゃいますけども、そっちを操作していく方がいい気がしますね。
うんうん、
まあ、実はですね、今どういう経緯でこのデータ欲しいのっていうのは、まあ、深く読んでいかないと書いてないんですね。で、いくつかその書いてあるサイトも見つけたものですから、今回ちょっと今から紹介していきたいと思うんですけど。
深掘りしますね。
はい。
いいですね。
まず、あのですね、まあ、iPhone 5C を使ってたと、いうことが分かっていて、で、FBI はですね、まず、端末のデータの一部がですね、あの、バックアップとして、iCloud というクラウドサービスの上に、乗っかっていることはもうすでに分かっていて、まあ、その一部はもう見ているみたいなんですね。クラウド上のものは。今回のものって端末上にあるものが見えないと。で、クラウド上に、iPhone って自分のデータをバックアップしておくシステム、それは iCloud っていうのがあってですね。
はい。
そこはアクセスできたと。いうことになっています。で、ただ、iCloud にも残ってないデータが、端末の中にあるんじゃないかと。まあ、すなわちその犯行直前のやり取りなんかが残ってるんじゃないかということを目論んで解析したいと。いう話になっていると。で、じゃあどうして見れないかというと、まあ、さっき、オープニングというか最初の方で言いました通り、パスワードの解除ができないと。最初の画面の。で、基本的にこういうパスワード解除するときってどうやるかというと、総当たりでやるんですね。
うん、まあ、そうでしょうね。
はい。で、基本的に、例えば、4桁の数字って言ったら、0から9999まで全部、こう、入れて、
うん。
試してみると。
まあ、4桁は一瞬な気がしますけどね。うん、5C の時4桁だと思うので。
はい。ただですね、iPhone はそれに対しての、まあ、なんていうか、対策が打ってあって、
うん。
10回パスコードを間違えると、全データ消えますよっていう機能があるんですね。
はあ、はあ、
設定したらそうなるってことですよね。
はい、で、さらに、入力間違いの回数が、なんていうか、回数が、例えば1回だったら10秒後にすぐ入力できます。
うんうんうん、
だけど、7回目8回間違えると、次は15分後にしか入力できませんとか、
うんうんうん、
1時間5時じゃないと入力できませんみたいに、次の入力できるまでの時間が長くなっていくんですよ。
はいはい。
実は。そういうことがあるんで、現実的な時間内で解除できませんと。いう話に今なってるんですね。で、まず、FBI がアップルに要求したのは、この自動的にデータが消える機能をまず解除してくれと。
はぁはぁはぁ。
言っている。で、さらに、さっき言った入力する、次の入力できるまでに、時間がかかるような機能もなくしてくれと。
うん。
いうようなことを、まあ、要求していたり、まあ、あといくつか要求してるらしいんですけど、まあまあ、基本的にはその手作業で入力して、それに対して、解除できるようにしてくれと。
うん。
いう話に、まあ、なっているそうです。
なるほど。
うん。で、まあ、これだけだったら、まあ、なんていうか、まあ、まあ、そうなんだと思うんですけど、実は、アップルがですね、なんで、解除に応じてないかという理由で、あ、これはさすがに応じないだろうなと思う理由が一つあって、
うん、
FBI が、実はミスったと。
ミスった。
見れるはずだったのにミスった。
うん。
から見れなくなったと。いうことを、主張しています、アップルは。で、何をミスったかというと、うん、先ほど、iCloud のデータは見れたという話を、しました。
はい。
で、そのままですね、なんか例えば、ある PC に繋いだりとかして、
うん、
端末内のデータを iCloud 上にバックアップすることもできたんですね。
ほうほうほう。
iCloud にバックアップって、基本的にその、無線 LAN とか、あとは、ま、3G とか 4G 回線が繋がっていれば、まあ、定期的にバックアップしていくんですよ。
うん。
だけど、FBI の関係者か、もしくはその、iPhone を最初に押収した、人、その部門が、一回ですね、iPhone のパスワードリセットしちゃったと。
はぁ。
いう話があって、そのリセットによって、もう、iCloud とのパスワードの関係が、まあ、アカウントの関係が解除されて、
うん。
まあ、端末のデータから iCloud にのバックアップという道も立たれたと。
ああ、ミスってますね。
はい。で、そのままパスワードそのまま、アカウントそのままにしとけば、うん、iCloud に乗っかってくるデータを後からもうちょっと、時間が経ってから解析すれば、中身のデータも見れたんじゃないかと。
なるほど。
いうことが言われている。
うん。
うん。
うん。で、アップルは、この問題に対して自分がどう考えているのかっていうのを全部サイトで公開していっています。
うん。
まあ、なんで政府の命令に拒否するかとか、技術的にはできるのかどうかとか。まあ、あとは今言った、このような事態になったのは FBI が問題の iPhone のバックアップでミスを犯したためだということも書いてある。
うん。
うん。ちょっとこういう背景を、まあ、全部信じたとすると、結局そのミスの尻拭いのために、ロック解除を指示されているような気がして、
うん、
ちょっと、さらに、もう僕は、これはちょっとないんじゃないか、というふうにちょっと思えてきてしまう、ところがあります。ただ、Yahoo Japan のアンケートを見るとですね、まあ、操作協力で iPhone の6解除要請どう思う、まあ、あるんですね。そういうアンケートが。で、昨日の夜時点で5万6000人ぐらいが回答していてですね。この結果を見ると、操作に協力するためロック解除の要請に従うべきというのが 71.2%。
ほう。
だからロック解除した方がいいよっていう人の方が多いらしい。ね。で、ここ意見を抜粋していくとですね、まあ、プライバシー保護より犯罪操作に協力する方を優先させるべきと思う。操作に非協力な行為は間接的に犯罪に加担してると思うからっていうまあ意見がありますと。はい。で、まあ逆にですね、プライバシーのを保護するためにロック解除の要請に従うべきというふうな意見は 28.8%。まあ犯罪調査のためならいいかなと一瞬思ったが、一度これを譲ると絶対拡大するなと思い直したという意見がありました。
うん。
はい、まあ、なので、日本の、まあ、この、Yahoo Japan のアンケートを見ると、 まあ、この答えている人たちの中では7割以上がロック解除した方がいいんじゃねえのっていう意見だそうですと。
でもちゃんと考えてないんじゃない、その、した方がいいって言ってる人。
うん。
いや、まあ、今回は犯罪者でとどまってますと。
うん。
まあ、そのテロ組織、まあ、のメンバーの iPhone で何が行われてたのか知りたいから解除してくれっていう、その一点について考えれば、
うん、
もちろん Apple が解除してあげた方がいいっていうことに、まあ、越したことはないんですよ。
うん。
それは FBI の捜査に協力する。で、その iPhone はテロのもので、直前まで何がされてたかを知りたい。まあ FBI が何か捜査を間違って、見れなくなってしまったのは、まあ置いといたとしても、まあ Apple は協力してあげた方がいいよねっていう考え方の人がいるのはわかるけども、
うん、
これが拡大するとどういうことかというと、最近ね、よく事件とか事故で亡くなった方、がいらっしゃると思うんですけど、
うん、
その方の写真をね、メディアは Facebook から撮ってくるやないかと、
うん
ね。雑誌もそうですね。全部勝手に SNS でのものはオープンなものだという。
そう、Facebook より抜粋みたいなこと書いてあってね。
そうですね。
それも言ったらさ、まあ、公開されてるとはいえさ、あくまでまあ個人のものだったわけじゃないですか。うん、だそれと結構近い話なのかなと思っていて、
うん、
Facebook がじゃあ仮に鍵がかけられてたとして、ね、iPhone の方で、あ、じゃあ、Apple が解除してあげますよ、みたいなことになったとするとさ、今度は、その、テロの実行犯ではなく、被害者の方も簡単に開けれる状況になりかねないんだよね。
うん、
このプログラムというのはね、うんうん。となると、どんどんどんどんこのメディアの、この操作が発展をしていって、仮に、
うん。
このプログラムを使って、じゃあ被害を受けた人はどういう人だったのか、警察もそれを調べて、あ、被害を受けた側の人は実はこんな犯罪を裏でやってたんだ、みたいなことがどんどん分かってくると、それはそれでまた問題になるわけですよね。うん、だそういう、なんだろう、簡単に開けれるとどういうことが起こる可能性があるよっていうことをしっかり考えた上で、
うん、
判断をしないとですね、今回のこの一件に限りっていうことにはやっぱりどうしてもならないんじゃないかなと思うしね。
だから、超特別例外措置ですということであれば、うん、まあ、何事にも例外はあってしかるべきなので、
うん、
しょうがないと思いますね。
うんうん、
ただ、一般的に警察がちょっとくれよって言ったら、わかりましたって言って、SNS のその ID とか、うん、あとは、iOS のパスワードとかを解除してあげるみたいなのものの風潮がね、できてしまうとちょっと嫌だなと。まあ、ただなんか犯罪を犯した、ネットで犯罪を犯した時とかって、プロバイダーが警察からログくださいって言ったら渡さなきゃいけないんですよね、
うん、
確か、
うん。
不正アクセス禁止法みたいなやつ、
うん。そうですね。
だからまあ、結局警察には原則従うっていう流れにはなってますけど、
うん、
そうで、まあ、
そういった意味で、うん。
そう、結構難しい問題ですね、そのバランスというか。ただ今回は、一応 iCloud であれば、その端末っていうところから切り離されたところで、一部情報は見れましたっていう話で、
うん、
そのなんていうの、間口を、見れる範囲をさらに広げるっていうことは、
うん、
ちょっと、慎重に、本当に慎重にならないといけないんじゃないかな。
そうね、う
ん。で、その、なんか警察が犯罪捜査のために、だけ使うっていう、その使い方を、逸脱する使い方をされてしまう可能性もあるわけですよね。iPhone、iOS の側に入れちゃうと、
うん、
警察だけじゃなくても、こういう機能が入ってるなっていうことを知った人がですね、うまくその機能を、まあ、ハッキングやら何やらで、使うだ
と。よく映画で出てくるの、はい、元 FBI で、犯罪に
走る。あ、そう。
敵としてなんかね。うんスピードみたいなね。
あ、そうそう、うん。そういうことが個人レベルでできちゃうっていうことも可能性としてあるので。
ですね。
うん。ちょっとこれはね、そのまま一筋縄ではいっちゃいけないんじゃないかな、というふうに思いますね。そうなん
だね。だから、例外の扱い方というかね。
うん。
この件は例外ですって、確かね、その FBI も言ってるんだよね。
うん。
でも本当にこの件だけですと。特例として、みたいなこと言ってるけど、うん、一件特例が認められてしまうと、 今後起こる犯罪に関しても、いや、これも特例だから、みたいな。
そう。
特例がどんどんどんどん増えてくるような気もしますんでね。
確かにね、テロだからね。今ちょっとどこでそういうことが起こるかわからないって話もあるんで、
うん、
まあ、すごく FBI の気持ちもわかるし、うん、まあ、その国家安全っていう意味だと、やっぱ情報は握っておきたいっていうのはわかるんですけども。
そう。
まあでも、
だからなんでそんなヘマを起こしたんだって話だよね。
で、ヘマを起こしたのもそうだし、今回だけっていうのも絶対ないでしょ、これ。
これから今後起こるテロに関しては全部特例になるから。
はい。だから、ちょっとね、まあ、今回はやっぱりちょっとアップルの意見を、まあ、今回貫いてほしいなということと、ティム・クックは、まあ、こういった立場わかると。なので、今後こういったことが起こった時のために、国家安全について検討するためのエキスパートをちゃんと集めて、その審議会、コミッションみたいなのを立ち上げるべきだよ、という発言もしているので、まあ、ちょっと今後やっぱり、毎回こんなことしてたら、捜査も遅れるし、ね、あ、25分経っちゃいますんで、終わりにしますけど。まあ、ちょっと問題が大きいと思いますので、まあ、ぜひね、この、コミッションで、新たな議論というか、解決策をね。
みんなにとってより良い方向に進めてもらいたいですね。
はい、というふうに、ま、思います。ということで、まあ、ちょっと時間過ぎてしまいました。今日はこれで終わりにしたいと思いますけれども、まあ、皆さんにとって、ニュース、知るだけではなくてですね、その中の、まあ、技術的な情報であるとか、どういう背景でやり取りされたのかというのをお届けしました。何かね、今まで持っていたイメージと変わっているかどうか、どう感じるかというところを皆さんにとっても、もう一度考えていただきたいというふうに思います。以上です。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする糸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
はい。じゃあ、井戸端カオスはですね、オンラインストレージについてお話をしていきたいと思います。
うん、はい。
はい。まずですね、背景としましては、ちょっと冒頭でもお話ししました通りですね、うまうまの PC がいきなり、オペレーションシステムノットファウンドというですね、左上に寂しい文字が急に出て、黒い画面の中に白い文字が入ってるっていうですね、
うん、
状況になってしまったところから全て話がスタートしてるんですね。
うん。
はい。で、まあ、バイアスは生きてたんですが、バイアスからハードディスクを認識はしてたんですが、
うん、
Windows が立ち上がらねえということで、
はあ、
まあ、完全に無理だということなんですよ。
もう何年、何年くらい使われたものなんです
か、ね、あ、でもね、まだね、2年くらいです
よ。あ、2年、怖い。
で、バイオですね。僕、うん、バイオが結構大好きなんで、3台くらいバイオで連続なんですけど。
最近バイオ使ってないやん。
バイオにはですね、レスキューボードみたいなものがついてまして、
うんうん、
電源ボタンと別の場所のボタンポチって押すと、
うん、
Windows と全く関係なくて、バイオのレスキューモードみたいなのがポーンって立ち上がりますと。
うん、
で、立ち上がりましたと、
うんうん。
で、そこで、まあ、バイアスの設定どうしますかとか、あとは、なんか、バックアップとか、あとは、Windows を初期化して、出荷当時のものに戻すみたいな機能がいろいろついていますと、
うんうんうん
う
ん。
いうところで、まずはね、バックアップしようと思って、USB 経由で外付けハードディスクに出そうと思ったんですけど、
うん
うんうん、そこを押しても、やっぱり OS ノットファンドが出てしまって、
はあ、
どうしようもないと。繋がっていないという情報で、状態で。
うん、
なので、データを取り出せてないんですよ。今って、パソコンをね、なんか保証とかに入ってると、3年間修理してくれますとかってあるじゃないですか。
う
ん、
はいはいはい、
あれってデータは取り出してくれないんですよ。
パソコンだけなの、物理的にやった話ね。
うん、そうですよ。物理的に、出荷当時の状態に戻してくれますってことなんで、おいおいと。
なるほどね。うん。
それは必要ないよと。
必要ないと。むしろ、コツコツ貯めてきたデータがどこに行っちゃうんだよって話 で、
ね、
修理屋さんがね、その辺やってくれるんですけど、結構高いんですよ。
データの復旧って高いよね。
高いですね。うん、しかも、場合によっては、 ちょっとどれくらいやるか、かかるかわからないんで、まあ、レンジとしては、この、これくらいの範囲内の金額で請求させてくださいみたいな形にして、後から金額がわかるときがあって、
怖いな。
あの、ネットで事例を見ると30万くらいかかってる人がいるということで、まあ、本体より高いんじゃないかと。
うん、そうだね。
何をしとるんだということで、あの、今日は皆さんにね、あの、ぜひそういう風にならないようにですね、オンラインストレージというものを使って、あの、まあ、PC って物理的なものなんで、やっぱり故障しちゃいますと。
うん。
で、しかも普通に使ってても、なんかファンに何か挟まっただけで、なんか調子狂っちゃったりとかですね、やっぱり物理障害はあるので、うん、そういう時に、オンラインに上げておくと、すごく安心だよ、という、そういう話になるわけですね。うん、で、今回僕はオンラインストレージは使ってなかったので、
うん、
データが普通に消えちゃった感じなんですけど、
はい。
まあ、幸いちょっと前に、テキストデータかなんかにいろいろ自分の ID とパスワードとか記載してるものを外付けハードディスクにたまーに入れるっていう修正がついてて、その外付けハードディスクは無事なので、
うん、
なんとか最低限の情報は入ってたんで、
うん、
まあ、事なきを得たって感じで今ネットブックを使ってるんですけど、
うん、
はい、これからはちょっとね、オンラインストレージ使っていこうかなと思っていろいろ調べてるという、そんなお話になりますと、うんうん。
なるほど。
はい。オンラインストレージってお二人は使ったりしてますか？
あ、使ってますよ。
僕は一部使ってますね。
うん、もう、あの、Google Docs とかももう入ってくるんですけど、その領域に。
そうそうそう。Google ドライブかな、
うん、うん。あと、Dropbox とかですね。
まあ、Dropbox はね、通常使いで使ってますから。う
ん、なので、まあ、皆さんもおそらく、普通に何気なく使ってるものがオンラインストレージの一部ですよっていうことがあると思うんですけど、
うん、
そのオンラインストレージとは何ぞやというところをちょっと解説したいと思います。
うん、
はい。まず、あの、インターネット上でですね、あの、ファイル保管用のディスクスペースを貸し出すサービスのことです。
うん、
大抵有料なんですけど、無料のものもありますと。
はい。
ドロップボックスなんかそうですね。ただまあ、無料の場合は広告が出ちゃったりとか、あとはまあ、保存できる容量が非常に少ないという部分があるので、容量を増やしたいよって方は、そこから有料プランに切り替えてくださいね、という、そういう感じになってますと。
うん。
はい。で、クラウドって何やねんみたいなところまで質問が来る可能性も多分あるとは思うんですけど、
うん。
まあ、あの、言ってしまうと PC の中にデータがあるっていう感じ、個別のデバイスにデータがあるって感じじゃなくて、まあ、ある共通のネットのね、まあ、サーバー上にですね、データが保管されているので、あの、いつどのデバイスからでも、そこの場所にアクセスでして、そのデータを取得できるよって、まあそういうのが、まあクラウドの、まあ何ですか、簡単な説明になるわけでして、
はい、
まあそのオンラインストレージも例外なくそのクラウドのサービスになりますと、
うん、
いうお話になりますね。
うん、
あの、はい、雲がどこにでも浮かんでいるようにね、いつでもどこでも、
ね、イメージ
で取ってこれますよ、みたいなね。
そうなんです。
そのデフォルトの説明したいの。
クラウドですからね、はい。曇りとかよく使われますよね。
そうですね。
はい。
まあさっきも iCloud の話をしたんですけども、そこでは説明しませんでしたが、馬場さんにね、まあ、フォローしていただいて。
はい。はい、iCloud も例外なくオンラインストレージのサービスで、
うん、
まあ、iPhone だと5ギガですかね。初期の。
確かね、それぐらいだった気がするね。
それくらいの貸し出し容量があって、うん、まあ写真のファイルだったりとか、あとは、いろいろアプリの保存データなどが iCloud に全部入るわけですよ。
うんうん、
だから、買い替えて他の iPhone 買おうと思って買い替えたときに、その iCloud から、それを、情報を取得することでですね、データを引き継ぐことができるわけですね。うん、
簡単に引き継げると、は
い。そうなんですよ。アプリのゲームのデータの中身のセーブデータまでいけちゃうので、
そう
一世代前までだと、なんか LINE とかそういうのも全部含めて、履歴が残んないよっていう、
うん、
連絡先とかももう一回登録し直そうねってなったんですけど、
うん、
今はまあ一部やっぱどうしてもログはちょっと残らないですけど、LINE のその通話のね、
うん、
リストみたいなものは全部引き継ぎ可能なので、
うん、
だいぶ便利になってきたなっていう、そんな気がしてます。
うん、そうですね。
はい。で、さらに言うと多分きっと今後さらにね、保存できる形式が増えていくと思うので、
ですね。
はい。
うん。
まあそのうち普通に手ぶらで歩いても、まあ、あの何も、データがね、クラウド上に全部あるっていう、そんな時代が、
うん、
まあ、来るんじゃないかな、なんて思っています、
うんうん。
はい。でですね、今日はちょっとその定番中の定番となる、あの、たくさんのオンラインストレージのサービスをちょっと紹介してですね、
うん、
これはいいね、これは悪いね、みたいなのを、お二人にも評価していただければ嬉しいかなと。
はい。
はい。思いますと。
なるほど。
まずはまあ、ドロップボックス。これは2008年からのサービスになっていて、うんうん、まあ、Windows とか Mac とか Linux、iPhone、Android 全部対応してますと。で、初期が 2GB ですと。
うん。
で、招待をするっていう感じになってて、で、一人招待すると 500MB 追加されていくと。
ああ。
で、まあ、最大で 20GB くらいまでは、増やせますよっていう、うん、まあ、そういう定番中の定番のものになります。
うん、
ということでね、無料の容量で、まあ、最大で 20GB 程度使えるというのは、かなりストレージサービスとしては大きいかなと、思いますね。
うんうん、
はい。なんか、あとは、iPad とかにローカルの HTML のデータとかをちょっと入れて見てみたいな、みたいな。なんかそんな時にも、ドロップボックス僕使った記憶がありますね。はい。ホネストさん、ちなみに何に使われたんですか、ドロップボックスは。
あ、僕普段使いで、データの共有とか、
はい、
パソコン2、3台使ってたりとかしますんで。
うんうん。
もう、なんか、LANで繋ぐのめんどくせえな、みたいな。
ああ、なるほど。自分のデータを。
あ、そうそうそう。
自分の持ってる PC で連携するために使ってるってことです
ね。そう。あと、パソコン同士だけではなくて、スマートフォンのデータとか。
はい。
も、スマートフォンから PC に送りたい場合、PC からスマートフォンに送りたい場合に、まあ、ドロップボックス返して送ることとかっていうのはよくやってますね、今って。
うん、
うん。
うん。いいですね。まあ、だんだんそういう使い方が主流となりつつあるのかななんて思いますけれども、うん、はい。グリンティさんはどうですか？ドロップボックスは。
うん、まあ僕、あ、ドロップボックスはね、使ってないや、今。
うんうん。
どっちかっていうと、まあ、さっきも言いました、Google ドライブかな。
あ、Google ドライブ。僕も一番 Google ドライブが多いです、
ね。メインに使っています。
その話。Google ドライブ使ってないの？
どっちの話をすればいいの？ドロップボックスに特化した話だとちょっと、
いや、特化してなくて、どんどん紹介していこうって、そういうノリなので、使ってないよっていう形だったらもう次に行っちゃおうかな。
ドロップボックスは使ってないです。
はい。
うん。
まあちょっとじゃあ、いろいろ、
ね。3人共有のドロップボックスありますけどね。
ありますけどね。
あるんだけど、使ってないな、あんまり。
まあまあ使ってない。
使ってね。
で、まあメジャーどころ行くと次は Google ドライブになっちゃいますね、やっぱり。
うん、
これもう Gmail 取って、Google アカウントそのまま取得してるので、Google ドライブも使えるようになるんですけれども、これリリースが2012年ということなので、まあもう3年、4年目くらいですかね。
うん。
はい。になってますと。で、これは多分 Gmail と共用で15GB、無料だと 15GB とかですかね。
うん。
最近だと企業で Gmail 使ってるところが多くて、
うん。
で、そうなると、確か企業はですね、30GB くらい確かあったと思いますよ。そうすると、はい。なので、仕事で使う、まあその、パワーポイントとか、ドキュメンテーション的なファイルが全部入るわけですよね。
うんうん、そうだね。馬場さんの新しく買ったネットブック丸ごと入るぐらいの勢いが。
いや、本当にそうですね。なので、極力今、ネットブックはこれ 32GB で、メモリも 2GB で、ね、本当に弱いんですけど、
うん、
本当にネットしか使わなくて、で、なんかデータは全部オンラインに上げるってなったら、それで全然いいじゃんっていう、うん。で、しかも端末がね、3万円っていう金額ということで、異常に安いっていうことですね。
いいじゃん。
異常に安い。この3万でパソコンが買える時代って何なのっていう。
いや、すごいよね。
はい。
ほんとすごいと思うわ、最近。
で、なんか、もうちょっといいのを選ぶと、6万くらいになるんですけど、まあでもなんかタッチにも対応してたりとか。
うん。
ノートなんですけど、裏側までひっくり返せたりとか、とかね、よく出てるんですよね。まあ、いつ使うんだろう、そんなのって思うんですけど、まあ、あって、
うん、
まあちょっと話脱線しちゃいましたけど、オンラインストレージ。まあ、Google ドライブとドロップボックス。これはね、無料で使えるし、皆さんももしかしたら使ってるかもしれないね、というところです。
うん、
はい、
うんうん。
で、続いてマイクロソフトが、Office なども連携できますよということで、ワンドライブっていうものがあります。
うん、
これは結構前で2007年からスタートしているので、
うんうん、
古いですね。相当古いドライブのサービスになっていますが、うん、現時点では無料の容量は 15GB ということで、まあまあ使えますよと、
うんうん。
ただもちろんこれは月額何円とかそういう形で、 容量増やしていくとお金がかかっちゃうので、はい。そのあたりはね、ちょっと気をつけていきましょうと。まあいうところですね。はい、で、このあたりでもうあんまり一個ずつ説明するってよりかは、ちょっとね、面白そうなというか、まあ、特徴のあるものを紹介したいんですけども、
うん、
ビットカーサというオンラインサービス、ストレージサービスがあります。
うん、
で、これがですね、一時期なんと容量無制限というですね。
あ、やっちゃいました。
やっちゃったんですけど、やめたみたいなんですよ、
ね。そう、だいたいなんか、まあ、そうやっちゃってやめるケースをよく見る、ね。
いや、本当に容量無制限ってどういうことだよって思って。だから、ね、何テラバイトとか、本当に使う人が、100にも200にも来たら、サーバーどうすんだっていう話ですからね。
容量無制限ってやると、その、常識の範囲を超えた使い方するやからが出てくるんですよね。
そうなんです、
ね。いたずらに入れてみようぜみたいなね。
ずっと、もうハードディスクの1テラ、2テラぐらいのやつをボンボン掘り込んでくるやつとかね。いるんです
よ。そうなんですよ。うん、で、ちなみに今の価格帯で言うと、まあ、5ギガまで無料ですね、ビットカーサーに関しては。
うん。
で、次にですね、プレミアムというですね、1テラバイト。なかなか大きいっすよね。1000ギガですから。
うん、そうだね。
まずこの、これ使い切れねえだろうと、普通の人だったら。
うん。
思いますけど、1テラバイトのストレージはですね、毎月10ドル。
ああ、1000円。
年間、はい、1年契約の場合は99ドルということで、
あ、
まあ、一年間で1万ちょっとで使えるということですから、
うん、
外付けハードディスクを、1テラの外付けハードディスクを買って2年間くらい使ったら、だいたい外付けハードディスクも2万円くらいだと思うので、
うん、
そんなもんかなって感じですよね。しかもまあ、そのハードディスクと比べてですね、壊れたりすることがないと。
うん。
まあ、
いうのも便利かな。
うん。まあ自分でメンテナンスする必要もないしね。
そうなんですよ。うん、置き場所もね、困らないですよね。
うん、
もう要はネットに繋がった PC が1台あるだけで、
うん、
ハードディスクは見えない雲の中にあるわけですからね。
うん、何回言うねん。
まあ、イメージしていただくために。
まあまあね。
はい。で、さらに上級のね、プロっていうサービスになると、10テラバイト。
10テラ。
もう個人の、個人の。
笑いでくるよっていう感じ。そうだね。10テラもオンラインにあげんなと思いますけど。
すごいな、ね、10テラって。
もう丸だけじゃねえかと。
未だね、10テラをね、持ったことねえわ、そんなの。
いや、10テラって、買うとでかいっすよ、今も。
うん。
いや、でかいでしょ。
ゴミ箱みたいな形したやつ売ってますからね、丸いのが筒みたいな。
あるあるある。
あれ10テラとかでね。
売ってるわ。
売ってますけど、まあ、さすがにね、金額の方がですね、毎月99ドルということで、
あ、
月1万円以上。
高い、ね、うん、高い、高い、
うん。月1万円以上です。で、なんか年間にすると999ドルということなので、まあ10万とかですかね。
うんうん、
まあ企業向けだね。
そう、高いですね、と、はい。まあ、例えば映像を制作してますとか、そういうね、どうしても重いファイルを扱いますよっていう会社さんとかだったら、うん、まあこういうオンラインストレージ使って、ファイルを格納しておく。
うん、
そうすると、まあ、これもね、年間はかかっちゃうけど、ディスクの保守とかしなくていいから。
そうだね。
はい。で、あとなんか、急にその PC も壊れる可能性やっぱあるじゃないですか。
うん。
もうディスクなので。
うん。
それはちょっとね、やっぱり、怖いですよね。
そうだね。まあ、10テラとかだったら普通に物理的なハードディスク買っても10万ぐらいいきそうだからね。
多分結構高いですよ。8万、9万。安くてそんなくらいじゃないですか、うん、今だと。うん、まあ、ということで。で、まあ、僕も USB の外付きハードディスクもちろん持ってるんですけど、
うん、
USB ってなんか、あれじゃないですか。結構認識できないときたまにないですかね。特にハブ使うと、なんかね、認識しない
とき は。まあ、ハブ経由すると電力がね、足りなくなることがあって、それで認識しなくなるパターンはあるね。
そうなんですよ、うん。だから直接挿したいんですけど、やっぱ PC って直接 USB の、端子がついてる量ってやっぱり、タワー型では6個くらいついてる PC ありますけど、ノート PC になってくると2つとかですからね。
うん、
そうするとね、ちょっと USB で外付きハードディスクでやっていくっていうのはちょっと辛くなってきてるなっていうのもあるので、 そういった意味でもこれおすすめですと。
うん。
うん、はい。で、まあ、一個だけ注意するとすれば、やっぱオンラインということなので、ネット環境がね、結構充実してないと厳しいよという、
うん。
ところがあります。
うん。
まあ、かなり今、まあ、光が中心になってますけど、まだ ADSL 回線のところもあると思うので、まあそういうところだとちょっとオンラインストレージはおすすめできないかなというね。
あとあれじゃん、最近はもうか、あの、携帯のテザリングとか、はい、あの、モバイルルーターだけでやりくりしてる人も増えてるらしいね。
ああ、モバイルルーターだけでやってる人いますね。うん、
いるよね。
だ家のプロバイダー契約してないって人いますよね。
あ、そう。
家でね。
うん。そういう人だとちょっと容量制限に引っかかっちゃったりとかする可能性はあるってことだよね。
ありますね、うん、それは。容量制限があるプラン。
通信制限か。
はい。
うん。まあ、ちょっとその辺は気をつける感じ。
月にね、何ギガとやりまくってると、
うん。
オーバーしちゃいますというのがありますし、スマートフォンもありますからね、うん、そういうのは。はい。なのでまあ、便利な反面まだまだその辺の限界みたいなのが設定されちゃってる以上は、あの、非常に便利ではあるんですけど、ちょっとまだまだ、かな。というところがありますね。うん、
まあだから僕も一応使ってはいますけど、自分の今持ってる全データを預ける勇気はないね。
うん。
まあそれはね。
うん。
まあそのサービスの ID とパスワード抜かれてしまったらもう見られてしまえばですからね、
うん。
一応保護されてますけど。
うん。
だ、なんか、本当にね、重要な、なんか、パスワードが書かれてるとか、
うん、
ね、そういうのはね、あんま上げるイメージじゃないんですよね。
そうだよね。うん、いや、だから、まあ、それこそ会社のデータとかも、やっぱり上げれないじゃないですか。まあ、その会社にもよると思うんですけど、
うん、
やっぱり、その、簡単に漏洩する危険性がある、ものだという認識をしてる企業っていうのはやっぱり多くいると思いますので。まあ、それでね、どうしてもこう上げるデータっていうのは制限されるということもあるんですけど、個人のデータも、まあ、個人的な話ですけどね。まだそこまで信用してないというか。あと、データを上げるのに言ったらこう通信をしなきゃいけない。まあ、ダウンロードするのもアップロードするのも。まあ、そう考えると、自分のこの外付けハードディスクと、まあバックアップ取っておきたいように一応ネットにも上げとこうかっていう、まあそういう意図での使い方
が、
今、個人、私の中では主流かなという感じはしますね。はい、
まあ、同じですね。僕もかけらじのネタ帳みたいなのを Google ドライブ上に置いてたりするんですけど、そういう別に誰に見られても別に痛みがそんなに伴わないものみたいな、そういうのを上げてるケースが今のところは多いですね。
はい。
まあただ iCloud とかで勝手に上がっちゃってるやつはあるんで、まあ例えばその中にはあの iPhone で撮った写真とか、それもあるんですけど、基本的に iCloud ってデータ自体が暗号化されているんですね。中身自体が、はい。暗号化された状態でアップロードされるっていう安心感が今のところ僕の中ではあるんでいいんですけど、その普通にアップロードするとどういう経路でね、通信をされて通っていくのか。例えば中国のサーバーを経由して通ってますみたいな、うん、ちょっとね、不安感がよぎったりとか。
そうですね。あとは管理側が実は自由に見てましたとかね。
う
ん、
あ、そうね。
嫌ですよね。
ちょっと、まあ、信頼できるサービスであれば、まあ、少しね、その辺の判断を緩めてもいいのかなという感じはします。
そうですね。
うまく使ってる人のちょっと意見も聞いてみたいですね。
そう。
はい。うん、まあ、まとめるとね、本当に、まだまだこれからのサービスにもなるかな。で、使い始めてる人はもうとっくに使っていて、両方の利点を活かして、ローカルにあるものと、オンラインに上げるものと、うまく使いながらね、やりくりしていくというのが今の、使い方になってますと。まあ、今後こう、どういう形になっていくのかっていったものは、うん、まあ、今年とか、また、クラウドサービス、いろいろね、充実してくると思うんで、うん、これもクラウドでいいのみたいなね。いろいろ出てくると思うので、そのあたりを、こう、まあ、注意深く見ながら、また取り上げられるようなお話があれば、ここで紹介したいと思いますので、はい。今日は以上にしたいと思います。
はい。ありがとうございました。
お姉さま、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。はい、ということで今日もね、やってまいりましたけれども、うん、前半のかけらじタイムズはグリーンティーさんが iPhone バックドア問題に何を感じるのかというテーマでやっていただきました、うん、まあなかなかね、企業対国という形になるんですかね。国というか、まあ、ね、まあ、捜査機関になるかもしれないですけど。そうですね。
まあ、プラス技術の話、うん、もうなんか、すごいよね、最近こういうネタも。うん、賢くないとというか、
そう。
どういう仕組みで iPhone の暗号化技術が成り立っているのかみたいなのを、きちんと理解してからじゃないと、
うん、
双方のやりとりの意図がわからない時がある。
そうなんだよね。うん、何が言ってんのこれみたいな。
そうそうそうそう。単純にロック解除みたいな話で片付けられる問題じゃないんですよ、これ。
ロック解除してあげればええやんみたいな。そういう話でもないからね。う
ん、ニュースキャスターの人たちも、勉強大変だなと思いますね。うん、ちょっとなんか分かってないですみたいな人は、参見されるんで。
そう、う
ん。しかも、まあ、そこで、ぬるい表現使っちゃうとちょっと恥ずいじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうだね。
はい。ちょっと前ですけど、古舘さんがパワーポイントを全く知らないんですけど。
あ、言ってたね。面白かったからね。
話がすごい炎上したっていう。
パワーポイントって何ですか、
ね、世間知らなさすぎだろうみたいな。あれはちょっと恥ずかしいけどね。ただ、古舘さんの立場から言ったら別にパワーポイント使うことなんてないからね。
まあ、だから恥ずかしいっていうよりは、よっぽどそのビジネスパーソンから、離れてるねってことですよね。そ
う
そ
う
そ
う。まあ、古舘さんも60だからね、もうね。
うん、そうだよ。60の方に、パワーポイントも知らないの、
まあ、それは、まあ、そこはちょっと濃くかな、みたいな感じするけれども。
見てあげてよ、と。まあ、でもね、先ほど本編の方ではお話ししませんでしたけど、FBI の方がね、
うん、
その、Apple から言われてる、いや、操作にミスがあったでしょ、と。
うん、
その iCloud の方は見れてたのに、パスコードを変えたせいで見れなくなりましたみたいな話が、確かあったと思うんですけども、
うん、
それもまあ、その FBI 側からすると気持ちはわからなくはないんですよね。
まあ、そうそう。これ FBI が確かミスったって話じゃないんですよね。FBI の管轄の、なんか州のなんか、公共機関かなんかが、職員がミスったっていう話だったと思う、確か。
いつさ、その iCloud のパスワードも変えられちゃうかわからない状況において、それがもう見れるっていう状況でパスワード変えれますってなったら、まあ、他の人に今後見れなくなるようになるんであれば、変えちゃった方がいいよねとかっていう、そういう感情になるのもわからなくはないな、みたいなね。
うん、
まあ、そういう気持ちもわからんではないんだけど。うんうん、まあ、難しいよね。だから、それぞれの立場でやっぱり、第一優先に考えることは絶対違うはずなので、まあ、こういう話は、ね、ちゃんと今後どうするかっていう、まあ、先ほど、ティム・クックさんのお話もありましたけれども、そういうコンソーシアムかなんか作ってですね、協議をしていっていただきたいな、というふうには思います。
そうね。まあ、結局は公的機関がどこまで個人の情報に介入すべきなのかと。いう、うん、そこに尽きると思いますけどね。
まあ、家宅捜索ですからね。
そう。
いわゆる。それのオンライン版をどうしていくかっていう。
うん、オンライン版家宅捜索をどうするかっていう。
はい、どうするかね。重要なテーマですね。
うん、まあ、そう考えるとね、家宅捜索、マンションの中にずかずか入ってこられるのは、あれっちの方が恥ずかしいわ、みたいな話も。まあ、まあ、
ね、ダンボール抱えてね。
全部持ってかれた、みたいな話ですけどね。まあまあ、そういうところでございます。うん、はい。で、そして後半、井戸端康馬さんのオンラインストレージについてでございますが、まあまあ、オンラインストレージもね、最近幅広くて、ストレージだけではなくてね、ファイル共有で数日後に自動的に消去されますよ、みたいな、そんなファイル共有の、サービスもあったりとかしてね、うん、オンラインでだいぶこの、やりとりっていうのが非常に簡便化されてきたな、というような、そんな認識はありますけれども、
うん、
まあ、一方でね、先ほどのその、前半のカギアルツハイマーズでもありましたけど、そのセキュリティという観点でいくとですね、非常に危険なところもはらんでるっていうところの認識は一般の人でもやっぱり持っておかなきゃいけないのかなと。
だからパスワードをちゃんとかけたりとかですね。うん、
そうですね。
最低限 ZIP にはパスワードをかけて、うん、なおかつ送信する相手のメールの、やね、メールのところをちゃんと見るとかですね。
そうですね。
まあ、最低限のところをしっかりしていくっていう。
はい。企業のね、そういう IT 講習なんかではよくやられてるようなことだと思いますけれども、まあ一般生活者とは言ってもですね、やはりまあ何かの会社に属したりであるとか、まあ何かのコミュニティに入っていたりとか、まあ人間関係というのは誰しもやることが多いと思いますんでね、個人だけの問題でこう終わるっていうのであれば、まあそこは問題ないのかもしれないですけれども、誰かにね、これが漏れることによって迷惑がかかるっていうようなことがあるのであればですね。まあそういったところの対策っていうのは、まあ自分のせいにならないようにするっていうところが一番根幹だと思いますけど。
そうですね。写真とかが漏れた時に、はい、ね、写ってる他の人から訴えられるよっていう可能性も出てくるわけですからね。
そうなんですよ。うん、だから、もうすべてはこれ自分を守るためにやるんだと。まあ人のためとは言いつつね。自分の身を守るために、そういったセキュリティのところについてもしっかり学んでね、行くということが大切なんじゃないかなというふうに思いますので、メリットデメリットしっかりね、見極めて、今後も使っていただきたい。まあ、そして、ぜひね、社会人だけではなくて、学生の頃からこういうような、知識というのを身につけるっていうことも大切かと思いますので、
うん、
そういったところも含めて、考えていっていただきたいなというふうに思います、
ね。そうだね。学生の皆さん、ね、10年後に恥ずかしい思いをしないようにね、みたいなそういうこと。
まあそういうことですね。
ね、
はい。まあということで、冒頭でもお話をしましたけれども、お便りがございませんのでね、ぜひ、お便り送ってもいいかなという方は、お待ちをしております。かけがえラジオでは番組に対するお便り、メッセージを募集しております。ツイッターの DM、E メールでお送りいただければと思います。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくはかけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りを送りいただければと思います。はい。
ちょっと
放送事故になって
何ほどでとか言わなかったっけ今何だったんですか。
まあということでね、2月29日の配信この辺で終わっていこうと思います。次回は3月10日でございます、では次回までごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
名前言うの忘れたね。
まあいっか。
うん。